ピックアップ1、皆さんの生活に直結するニュースや情報を紹介します。学研高山地区第二校区のまちづくりの方向性を紹介、12ページ。関西文化学術研究都市の中心部にある学研高山地区第二校区、以下第二校区、この地域の目指すべき将来像やまちづくりの実現に向けた方向性などを有識者で構成する学研高山地区第二校区まちづくり検討有識者懇談会で議論してきました。同懇談会による取りまとめを紹介します。第二校区の計画が再始動、先端大を中心としたまちづくり。第二校区の4つの役割、軽範な学研都市の動向や都市政策をめぐる最近の動き、生駒市の施策を踏まえ、4つの役割が挙げられました。1、イノベーション創出の基盤となる施設立地の受け皿。2、産業と農業の連携によるスマート農業のモデル。3、雇用の創出と産業拠点形成による持続可能な都市運営。4、世界に先駆けた未来の暮らしのモデル。まちづくりのテーマ。4つの役割を踏まえ、まちづくりのテーマを、奈良先端大学を中心としたオープンイノベーションを創出するまちづくり、超スマート社会をリードするまちを目指してとし、6つの基本的なまちづくりの方向性が提案されました。まちづくりの方向性。1、生花錦津地区との連携。生花錦津地区と連端連携し、学研都市の拡大中心地区を形成。2、産学官競争によるイノベーションの持続的な創出。奈良先端大学を中心とした学術研究機関との機能連携によるオープンイノベーション創出の中核的拠点を形成。3、超スマート社会への貢献。IoT、ビッグデータ、BD、人工知能、AI を活用した基盤技術産業の導入。4、農業イノベーションの創出。産業界と農業界の連携強化により、都市農業の多様な機能を発揮させる農業イノベーションを創出。5、食住が近接する次世代型居住機能の創出。地権者、学研都市で働く人のための先進モデル的な居住機能の導入。6、都市と自然環境の共生。都市と自然環境が共生するモデル都市の形成。2つのエリア、7つのゾーンに区分した土地利用構想案。懇談会では、第二校区の現状や課題、役割やまちづくりの方向性、土地利用上の制約などを踏まえ、2つのエリアに分割。北エリア、自然的土地利用。重要里地里山や高山竹林園に隣接する地域。南エリア、都市的土地利用。京都府の精華錦津地区や奈良先端大学が立地する学研高山地区第一校区に隣接する地域。さらに、土地利用構想によって7つのゾーンに定めました。7つのゾーンの土地利用の方向を示した表があります。1、自然活用型施設ゾーン。土地利用の方向。自然豊かな環境を生かし、主に都市農業の振興と多様な施設の立地を図る。例、農地、市民農園、農家レストラン、研究者、来訪者向けの滞在型宿泊施設や観光施設。 山付き住宅、農地付き住宅など。2. 自然活用型産業ゾーン。主に学研都市での研究成果や自然環境を生かした産業施設などの立地を図る。例、第6次産業施設、生産、加工、貯蔵、販売など。3. 文化学術研究ゾーン。主に文化学術研究施設や研究開発型産業施設、研究活動を支援する施設などの集積を図る。4. 産業集積ゾーン。主に関西文化学術研究都市の発展に寄与する研究開発型産業施設に加え、ものづくり産業やことづくり産業などの集積を図る。5. 重機能中心ゾーン。主に関西文化学術研究都市にふさわしい最先端のスマートなライフスタイルの実現と快適な居住環境の形成を図る。6. 研究支援型複合ゾーン。先端大や先端大と連携する企業や研究者をサポートするための施設の立地を図る。例、商業、交流、住宅、産業施設など。7. 都市機能集積ゾーン。公共施設や商業施設など、主に都市的サービス施設などの集積を図る。表終わり。検討組織を立ち上げ、土地利用計画を新たに策定。この有識者による取りまとめは、第二校区の街づくりを検討するための叩き台、草案です。これを踏まえ、今後新たな街づくり検討組織を立ち上げ、地権者、市民、関係機関などと協議、連携。実現可能な街づくり計画を策定し、事業化に向けた取り組みを進めます。また、導入施設の立地や事業手法、土地利用計画なども検討し、第二校区全体の土地利用計画も策定します。詳しくは、生駒市ホームページをご覧ください。今後のスケジュール。平成29年から31年度、全体土地利用計画など、マスタープランを検討。平成32年から36年度、都市計画変更、環境影響評価などの手続きや事業計画作成など、平成37年度以降、工事施工、先行開発区域、問い合わせ、都市計画課学研推進室、電話 0743-74-1111、内線573-74-1111